初めましての方は初めまして。私の名前は大阪きのと申します。ネット声優をしております。よろしくお願いします。ですね、早速なんですが、もういきなりオナニーを始めていこうかなと思います。私は結構クリを触るのが好きなので、リコキしながら、いただいてる質問に答えていこうと思います。まず、年齢は、内緒です。一応、成人してます。なので、20歳以上ですね。次が、身長は、私は身長はかなり低い方で、150センチちょっとですね。家族の中でも一番背が低いです。妹がいるんですが、私妹より背が10センチ以上低いですね。結構話しながらオナニーするとどっちかが止まっちゃうんですよね。次は、髪の長さは、髪の長さはですね、去年切ったのでちょっと今は短めなんですけど、肩を 10センチちょっと超えたぐらいですかね。15センチは多分いってないんだと思うんですけど、だいたいそうですね。いわゆるセミロングっていう感じですかね。結構オナニーしたり、セックスしたりするときは、髪を一つに縛ってまとめてるんで、後ろに垂らしてるんでちょっとわかりづらいんですけど、多分そのぐらいかなと思います。次がですね、バストは何カップですかっていう質問なんですけれど、私は結構おっぱいは大きい方でして、F カップと G カップの間ぐらいですかね。結構、ブラジャーの、メーカーとかにもよるんですけど、だいたい F カップだと結構、乳輪がちょっとはみ出たりとかしちゃったりするんですけど、G カップだと、少し余ってちょっとこうパカパカっと開いちゃうかなってぐらいのサイズですね。結構微妙なところなんですが、結構余っちゃうんで、やっぱり G カップよりは F カップを買いがちなんですけど、F カップは本当に場合によっては乳首まで出てしまう時もちょっとあるんで、服の上からちょっと見えちゃうかなっていうのが心配だったりしますね。だから結構今持ってるのはだいたい半々ぐらいで、G カップだと、結構売ってるお店が少なかったりするんで、そういう時は F カップを買いがちですかね。ちょっと予算の都合とかもあるんで、あまりいいブランドのものは買えないので。気持ちいい。次ですね。今日のご飯は何を食べましたか？今日はですね、友達に もらってた、チーズケーキをご飯代わりに食べました。 無印良品で売ってるバームクーヘンと同じ棚にあるやつですね。初めて食べたんですけど、結構美味しかったです。それから、趣味や特技教えてください。趣味はですね、私ツイッターの方にも書いてるんですけど、料理とサブカルが好きなんですけど、サブカルと言いつつ、特に好きなのが、特撮ものでして、仮面ライダーがすごく好きで、最近は結構戦隊ものも見てはいるんですけど、仮面ライダー、昭和ライダーは、あんまりちゃんとは見たことないんですけど、昭和ライダーのお話が出てくる漫画とかもちょっと読んだりとかしてて、だから、全般的に仮面ライダーが好きです。あとは、私バイクに乗ってるので、バイクも結構趣味かなっていう感じですね。特技は何でしょう。自分で言うのもあれなんですけど、歌は多分うまいかなと思います。結構学生時代、音楽の授業の成績は歌だけで持ってたみたいなところがあるんで、楽器はもう全然できないんですけど、歌は好きで、だから楽器のテストで赤点取って、歌のテストで高得点取って、間取って、10段階評価中5か6みたいな感じでしたね。次の質問が、エッチな活動を始めてからどれぐらいですか？どれぐらいだったかな？ちょっと自分でもあんまり覚えてないんですけど、多分、3、4年ぐらいですかね。多分、そうですね。4年ぐらいだと思います。初めて作品を出してから、なんだかんだで結構経ってるんですけど、もうなんかやってることがあまり変わらないので、なんかどのぐらい経ったかって結構忘れちゃいますね。ダメだ。頭にもやがかかる。こう気持ちいい。質問答えなきゃいけないんですけど、クリいじるのと、マンコの入り口なぞるのが気持ちよすぎて、結構集中できなくなっちゃいますね。次が、エッチな活動をしてみようと思ったきっかけは、ということなんですけど、別にエッチな活動をしたかったわけではなくてですね、友達に、ちょっと声優の仕事をしてみないかっていう感じでお話をいただいてですね、で、ずっと声優をやってみたかったので、始めたのがきっかけなんですけど、最初は、結局、ボツにはなってしまったんですけど、ボイスドラマをいくつか撮ったりしててですね、なんか、もうそのボイスドラマがすでに、いわゆる成人向けといいますか、エッチな内容だったんですけど、そこから、なんか、ずるずると、言えてないな、オナニー実況の方に行ってですね、で、やっぱり、そういうものの方が、反応が良かったと言いますか。普通のお仕事はちょっと来たことがないんで、ずっとエッチなお仕事ばかりしている感じなんですけど、私もオナニー好きですし、セックスも別にそんなに嫌いってわけじゃないんで、こういうふうにその、エッチな声を聞かれることにも、さして嫌悪感も、感じなかったんで、だったら、私が エッチなことをしてる声を聞いて気持ちよくなってくれる人がたくさんいるのであれば、そういう活動をこれからも続けていってもいいかなっていうふうには思ってます。でももしこう、普通のエッチじゃないお仕事があれば、そっちもぜひぜひやってみたいなとは思ってるんですけど、とりあえず、なんでしょう。エッチな活動をしてみようというよりは、声優がしたくて始めたことがたまたまエッチなお仕事だったっていう感じですね。でもまあ、オナニー実況嫌いじゃないです。多分好きだとは思います。抜きましたって言ってもらったりとかするのも結構嬉しいんで、そういうなんか、あなたの声で気持ちよくなりました報告とかを受けるとですね、そう、ああ、私の声で気持ちよくなってくれてる人がいるんだっていうふうに感じて、それを想像しながら、私の声でおしん、うん、うちんちんをしごいたり、エッチのお臭をドピューって出したりしてるのを想像して、またオナニーをするっていう感じの、なんかサイクルが一応あったりします。次の質問で、今回の作品に誘われた時の気持ちを聞かせてください。そうですね。なんでしょう、台本のない実演作品の依頼を友達以外から受けたのはこれが初めてで、やっぱり、なんでしょう、ちょっと最近私自分の活動の方がうまく進められてなかったので、それでもこういうお話をいただけたっていうのは光栄でしたね。あとそうですね。まあこういう活動をしてきて、依頼してみようって思ってもらえる程度には、評価されたのかなって思うと、やっぱりそれも嬉しいなと思いました。今回の作品を通して、もっと私の活動を知ってくれる人が増えたら、なお嬉しいなと思っています。青函帯はどこですかっていう質問なんですけど、まあ、言わずもがな、今、めちゃくちゃにすりつぶして、くにくに押しつぶしてる栗もそうなんですけど、あとは、耳の裏側を舐められたりとかするとすごく気持ちよくて、もう、結構セフレにセックスを誘われるときに一番されて抗えなくなるのが耳舐めなんですよね。だから、クリトリスと耳の裏が私の性感帯かなと思います。おっぱいを触られたりとかするのも嫌いではないんですけど、なんかまだ抗えるところがあるので、なんかこう、栗を根元からチンチンをしごくみたいに上下にシコシコしたり、上からギュッて押しつぶしてグリグリってこねたりするのが私のオナニーの定番なんですけど、それとあとは耳裏を舐められたりしながら、耳元でささやかれたりとかするとすぐに行っちゃいますね。次の質問が、オナニーの頻度はどれぐらいですか？結構まばらと言いますか、あまりなんか決まってる感じではなくてですね、しないときは普通に1ヶ月、2ヶ月しなくても全然平気なんですけど、 するときは、もう毎日欠かさずしちゃったりする時期もあったり、お休みの日とかは1日に2回3回と、結構、場合によっては1日中、おまんこ遊びをして、気づいたら夕方だったみたいなことも普通にあったりしますね。次の質問は、最近はどんなオナニーがお気に入りですか？もう何度か言ってるんですけど、クリを刺激するのがやっぱり私のオナニーの定番なんで、最近は、吸引ローターを使うのにハマっててですね、クリを吸引ローターで緩く吸って行った後、ぐちゃぐちゃになったおまんこを指でかき回して行く感じのギリギリ、行くかな行かないかなみたいな気持ちよさを30分1時間と味わい続けるのが好きだったりします。恥ずかしい性癖を一つ暴露してくださいということなんですけど、性癖、私はそうですね、結構男の人が喘いだり、情けなく泣きながら、好意を懇願したりとかするのが結構見てて好きなので、逆アナルものとかが本当に好きですね。ペニバンとかで男の人のお尻を犯したり、あとは、乳首を、自分じゃなくて男の人の乳首を開発するのがすごく好きで、女の子みたいに扱って可愛がるのが本当たまらないですね。もうなんで私にはおちんちんが生えてないんだろうっていつも思ってしまうんですけど、でも別にふたなりが好きってわけじゃないんですよね。逆に何て言うんでしたっけ、カントボーイっていうんですか、男の人のふたなりが好きですね。はあ、だから、性癖としては、逆アナルが好きっていう感じです。これは私が恥ずかしいうちに入るんでしょうか、わからないですが、私が恥ずかしい性癖だと多分特にないんですよね。あ、あとあれです。性癖フェチだったりします。結構おかずにするのが中出し物とかが多いんで、おまんこからこう性液が垂れたりとかしたり、もう中で吐き出されてる感じとかが結構好きですね。実際にセックスしてる時もゴムが言えてないな。ゴム越しでも射精されてる感じって、こう、チンチンの震え方とかで結構分かったりするんで、すごくそれが興奮したりしますね。次の質問が、今までに経験したエッチな体験談を一つお話ししてくださいということなんですけど、結構たくさんあるんで、どれを話そうか悩みますね。なんか、やばいのからライトなのまで結構いろいろあるんですけど、 そうですね。なんか言える範囲のであれば、これは、まあ、普通にダメなことなんですけど、高校生の時にですね、漫画喫茶、いわゆるネットカフェですね、ネットカフェに通ってた時期がありまして、たまたま私の斜め向かいのブースにいたおじさんがですね、明らかにオナニーをしてたんですよ。チンチンをしごいてる動きみたいなのがちらっと見えてしまって、うわって思ったんですけど、ついついそれをもうなんかしっかり見ちゃって、で、なんかそれに興奮して私もこっそりオナニーを始めてしまったんですよ。そしたら、その向かいのブースのおじさんにそれを気づかれてしまいまして、もう明らかにこちらにそのおちんちんを見せつけるような動きを始めて、で、逆に私にはおまんこを見せろっていう感じのジェスチャーをこう手でクイックイッと、そのスカートをどけなさいみたいな動きをされてですね、もうなんだかものすごく興奮して、結局そのおじさんとオナニーを見せ合いっこすることになってしまって、なんか、すごく興奮しましたね。結局私は行った後すぐに、これはやばいってちょっと冷静になって、おじさんの方をもう見ないようにさっと隠れてしまったんですけど、あのまま続けてて、おじさんが辛抱たまらんってなってしてたら、私もしかしたらそのおじさんにおまんこをおちんぽでぐちょぐちょに侵されてたのかもしれないなって思うと、ちょっとなんか惜しいことはしたなって今思いますね。でもまあ当時はまだ処女だったので、さすがにそれはね、そういう初体験はやばかったのかなと今は思うので、おじさんに強引にセックスに持ち込まれなくてよかったかなとも思います。よかった。そのまま行くまでオナニーしてくださいっていう指示が来たので、ようやくオナニーに集中できます。もうさっきから行きたくても行けない状態だったので、ちょっとおまんこの音とかを聞かせたいので、ちょっと体勢を変えますね。よいしょ。リスナー様に本作への意気込みをどうぞということなんですけど、どうしようかな。今ちょっと頭がおまんこに支配されてて、ちょっとだいぶバカになってるんで、うまくコメントが出ないんですけど、頑張ってたくさん、エッチな声をお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ私のおまんこの音と スケベな喘ぎ声を聞いて、一緒に気持ちよくなってください。では、よろしくお願いします。ではですね、Amazon で買い物をしていこうかなと思います。今回ちょっとお話をいただいた段階でですね、ちょっといくつかは、見繕ってはいたんですけど、どれにしようかなっていう感じはちょっとまだ考えてなくてですね、探しながらちょっと考えていこうかなと思います。まず第一候補がですね、サティスファイヤーっていうブランドの、レイヨンスイートテンプションっていう名前のローターかな、これは。なんですけど、なんでしょう、ピンク色で、ソフトクリームみたいな形をしてますね。このボタンのついてるところが、アイスクリームのコーンのような感じになってて、で、上に、ソフトクリームのような螺旋状のこうシリコンがついてて、先端が、1、2、3、4、6股ぐらいに、こう、パカッと分かれてまして、多分そこに、乳首とか栗を当てて、くるくる回転させて、気持ちよくするためのものかなって感じなんですけど、こちらがですね、もうだいぶ前なんですけど、私がちょっと好きな YouTuber さんがですね、エロとか全く関係ない動画でこれをなんか、紹介してたことがあってですね、何だったかな？多分そういうエッチな道具に見えないアダルトグッズみたいな感じのくくりだったと思うんですけど、もうちょっと見た感じ本当に可愛かったんで、いつか欲しいなと思ってこれはずっとお気に入りに入れてたんですけど、この機会に買うか、でもね、これ本当に見た目がただ可愛いだけで、多分ね、聞いててあんまし楽しくないかなって感じなんですよね。ただ私が欲しいだけみたいな。なんで、ちょっと今回はこれは違うかなとは思うんですよ。欲しいのは本当に欲しいとは思ってるんですけど、なかなかこうちょっと手が出ないんですよね、これも。で、まあ一旦これはちょっと、まあ第一候補という感じで置いておいてですね。次が、こちらがレビューサイトでちょっと、なんか、すごく評価が良かったんで、わざわざ名前でちょっと検索して探してみたんですけど、完全防水、舌なめ吸引、ペロチュパクンニロータっていうものなんですけど、まあ、もう名前からしてもうスケベですよね、これは。なんかこう、黒くてですね、なんでしょう、細いマンゴーみたいな形になってるんですけど、こう、上下で、それぞれ違うパーツがついててですね、片っぽが吸引、もう片っぽに、こう、舌のような、こう、ピロピロとした、なんか、ああ、もう、舐めるんだろうなっていう感じの、その、突起があって、それを使って、こう、気持ちよくするためのものなんですけど、これが結構欲しいなとは思ってたんですよ。ただ、もっといいのがあるんじゃないかっていう風な気もちょっとしててですね、これに決めていいのかどうかが結構悩ましいとこなんですよね。いや、なんでかって言いますとですね、本当に上下に分かれてるところがなんか気に食わないと言いますか、吸いながら舐めてほしいんですよ。私、最初にレビューサイト見た時に、こう、吸いながら舐めてもらえるものだと思って調べてみたんですけど、今見たらなんかこれは、吸うのと舐めるのは別なんですよね。 いや、なんか、それだったら私、吸引ローターも、舐める方のローターも、それぞれ別々で持ってるんで、もうそれでいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。ただこう一個、ちょっとポイントが高いなって思ったのが、なんかそのマンゴーの上下の先端についてるんで、私の今持ってるやつだと、こう棒の横のところについてるか、ものか、おまんこに入れるような形になってて、その先に曲がったところについてて、おまんこにローターを入れないと、その吸引が栗にちゃんと当たらないみたいな感じのものなんですよね。これだったら、こう向きを気にせず使えるんで、栗だろうが乳首だろうが、当てたいところに当てたい時にっていう感じではあるんですよ。結構そこはちょっとポイント高いかなって思うんですよね。ただなんか、どうしようかな。いや、もっといいのが多分あるんですよ。いや、これも評価は高かったんですけど、ちょっとなんかこう、私的にあんまり心をくすぐられない部分も若干あるんで、まあ、第二候補ですね。で、もう一つ悩んでたのが、これ名前が、栗楽園っていう、なんか、タコの形をしたローターなんですけど、いわゆるタコの口部分に当たるところに、細かい突起がびっしりついたブラシのような部分があって、それがどうやら回転するぽいんですよね。イボイボがくるくる回って、で全体的に震えてみたいな。これちょっとすごく気になってるんですよね。ちょっとこれは普通に欲しいなって思ってたんですけど、今見たらこれお届けが、あ、ダメだな。今が、お届け期間が、3週間から1ヶ月ほど先になってしまうんですよ。ちょっといくらなんでもこれは遅すぎるので、これも今回は違うかな。いや、めちゃくちゃいいんですけどね。いや、もうタコの形がすごい心くすぐられるんですよね。なんでかっていうと、私結構、触手物とか、人外系が好きで、そういう感じの、なんかエッチなイラストとか見ちゃうんですよね。なんかそれを彷彿とさせる部分があって、いいんですけど、まあ、ちょっとこれは、さすがに、私もう今すぐにでも、使いたい感じがあるんで、あと3週間から1ヶ月待てないんですよね。だからもう今日頼んで明日着くよっていうやつじゃないとちょっと今はいらないかなって感じで。これも残念ながら今回じゃないですね。となると、どうしよっかな。今3つ出したのが一応私の候補なんですけど、じゃあ、まだこれかな？このペロチパーかなーっていう感じはありますね。いや、ほんとどうしようかな、これ。ペロチパーかなー。いや、欲しいんですけどね。なんだろう、なんかちょっと、もっといいのないんかなーって感じですね。ちょっとこのおすすめ欄みたいなのを確認してみようかなって思って今見てるんですけど、なんかないかな。こういうのを買ってる人はこういうのも買ってますよみたいなやつあるじゃないですか。それでなんかいいのないかな。ちょっとパッと出てきそうなのが。 ストン系とかありますね。これもいいかな。いや、ピストン装置みたいなのもちょっと欲しいんですよね。なんか使ってるの見たことあるんですけど、ただお高いっていう。なんかラインナップの中にエネマとかありますね。エネマは私は使わないんですけど、これは人に使いたいですね。そうじゃないんだよな。なんかないかな。どうしよっかな。ペロチュパですかね。じゃあもうこれでいっかな。どうしようかな。おっと、ちょっと待ってください。これいいな。名前が？ファンキーじゃないな、これ。ファンシーかな？ファンシーラバーバイブローター。吸引と、ピストンと、スイングと、バイブが全部一緒になったみたいなのが今見つかりました。これいいなぁ。いいなぁ。ほうほう。7種収縮、7種吸引、振動スイング。上級者向けって書いてますね。もう私もすっかりオナニー上級者ですかね。いいですね。42度加熱。ちょっと暑そう。暑そうだな。いや、でもね、人肌系のは結構悪くはないんですよ。暑ってなっちゃうんで、これちょっと考えどころではあるんですけど。爆発機能？え、怖、え、あの、爆発機能付きって書いてあるんですけど、怖、何それ。どういうこと？何、爆発って。爆発？どういうことだ？もう怖え、怖い。何？爆発って何？怖い。はい、わかりました。あれですね、さっき言った吸引、スイング、ピストン、振動が全部いっぺんに、稼働するよ、みたいな。なんかフラッシュボタンみたいな感じですかね。ミキサーとかで言うバッて動くみたいな感じの。なんか変な例えだな。まあいいや。一応なんかこう、一個一個じゃなくって全部いっぺんに動くよみたいなボタンが多分、この爆発機能っていうやつだと思うんですけど、いいな。全部いっぺんいいですね、これ。ああ、いいな。気持ちよさそうですね。いや、どうなるんだろう。いいなぁ。ここまで欲張り全部乗せみたいなのは初めて見たんで、これちょっと欲しいですね。これにします。カートに、カートに入りました。カートに追加されました。で、レジに進みます。注文を確定。あ、しまった。お届け日。あ、よかった。お届け日明日になってますね。じゃあ、これで明日届いたら、開封の方をまた取っていこうかなと思います。ではでは、次のトラックに、GO! はい、届きました。イエーイ、どんどんパッパッ。ちょっとテンション高いですね。もう、早く開けたくて仕方ないんですけど、早速、開封していこうと思います。じゃあ、この横のオープンをペリペリっと。 おお、来ましたね。ファンシーロー、ファンシーラバー。よいしょっと。ブランド名も商品名も一緒なんですね、これ。じゃあ早速開けていきたいんですけど、これビニールハサミで切った方がいいかな。ああ、ちょっとハサミいりますね。よいしょ。いやー、もうワクワクですね。箱が重いのほか硬い。よいしょ。開きました。これテスト充電とかされてんのかな？されてなかったら充電するのにちょっと待たなきゃいけない。取扱説明書が入ってます。測ろうと思ってたんですけど、サイズ書いてありますね。サイズが、長さが24センチで、直径が 3.5 センチって書いてますね。結構大きめ、まあ、普通ぐらいですかね。なんか結構独特な感じのゴムの匂い。あんまり嗅いだことないタイプのシリコンの匂いがしますね。嫌な匂いとかではないんですけど。思いのほかボタンが大きいですね。どこを押してるか分かりやすくてちょうどいいかもしれないです。機能が、7伸縮7吸引、振動42度加熱爆発。予熱時間が2分から3分。素材は、シリコンプラス ABS。ABS って何なんですかね？たまによく見るんですけど、樹脂とかですかね？で、最大動作音が50、これなんて読むんでしたっけ？デシベルとかそういうあれですよね。これなんだ？ S？ ちょっと字が見えにくいんですけど。50デシベルですかね。で、生活防水。充電が、USB マグネット充電式。使用時間約50分。充電時間2時間。ああ、結構充電待たないといけませんね、これは。試しに入るかどうか一回。オンにしてみましょう。これ充電オン、充電じゃない。電源はどのボタンだ？電源ボタンが、電源ボタンの場所が書いてないんですけど、どこですかね、これ。どれを押したらいいんだろう。これじゃない。あ、動きました。これが、おお、今、スイングしながら、こう、ピストンしてますね。こう、なんか、面白い動きですね。あ、ちょっと速くなった。お、速くなったり遅くなったり、みたいな感じですね。速くなったり遅くなったりのちょっと速いバージョン。なんか違いが分かんないですね。これいいですね。この一番最初のかな、これ。遅くピストンしながら先端を細かくクリクリと回す感じで。私あんまり速いピストンは好きじゃないんで、ちょっとゆっくりねっとりされる方がいいですね。以前ちょっと持ってたやつが、ピストンがあまりにも速かったんで、ちょっと好みではなかったんですけど、このぐらいなら私ありですね。で、次のボタンが、これが、 あ、これが吸引ですね。吸引と振動。おお、振動。あ、振動と吸引同時なんですね。これどっちかじゃないんだ。なるほど、なるほど。こんな感じでこう、わかりますかね。ちょっと、この振動の音がうるさすぎるんで、吸引の音がうまく拾えないかもしれないんですけど。あ、断続的にこう、ブルブル震えつつ、結構強く吸ったりしてますね。かなり吸いが強いですね、これ。ちょっと、これは刺激が強すぎるかもしれないですね。これはなかなか上級者向けだ。これが多分一番強そうですね。なるほど、なるほど。で、次が、これが加熱ボタンですね。加熱が、余熱が2分から3分って書いてますね。しばらくこれは待ちですね。あったかくすぐなるものなのかな。しまった。私、こう最初のこの加熱ボタンを押しながら他を試せばよかったですね。ちょっと今、段取りが悪かったですね。まあ、せっかくなんでちょっとこれを加熱しながら、ちょっと、バイブ部分をしゃぶってみようかなと思います。結構、先端は割としっかり太さがあるんですけど、この、間のシワシワになってるピストンの部分がかなり細いんで、結構なんか、苦しくなく楽しめそうですね。じゃあ、ちょっと軽くしゃぶってみようかなと思います。あ、なるほど。結構硬いですね。やっぱりこの中になんかいろいろとギミックが入ってる分、ちょっと硬いかなって感じです。なるほど。あ、でもこれ、暖かくなってくれれば結構楽しめそうですね。なかなかそんなにすぐには温まらないんで。もうちょっとだけしゃぶりながら待ってみようかと思います。あ、でもちょっと暖かくなってきたかも。ですね、仮のところが暖かくなってきました。なるほど。ここが暖かくなるんですね。で、これをもう2、3分待ってると先まで温まるって感じですかね。あ、でも、あ、この、今ちょうど温まってる仮の部分が本当にリアルなおちんぽの暖かさみたいな感じで結構好きですね。もうちょっとね、こう、柔らかければリアル感があるんですけど、あ、それはちょっと、さすがに使用上無理かもしれないんで。あったか。偽チンポ熱い。てか私これ、開けてたまらずいきなりしゃぶりついちゃいましたけど、一回洗わなくて大丈夫だったんですかね。なんか口がなんかちょっと粉っぽい気がするんですけど。まあもう、だいぶしゃぶっちゃったんで今更洗っても一緒なんですけど。 結構待ってるんですけど、あんまりさっきとあったかさが変わらないんで、これがもしかしたらマックスなんですかね。あ、だとしたらこれは私が最初に持ってたやつよりも安全かもしれないです。これ以上暖かくならないのであれば結構リアルな感じの人肌ですね。なるほど。これはちょっと楽しめそうですね。じゃあ、早速次のトラックから使っていこうかなと思うんですけど、ちょっとこれ充電が心配なんで、ちょっと一旦、充電2時間ほどしてから撮ろうかなと思います。ではではまた次のトラックへ。ゴー！じゃあ充電が終わったので、早速、オナニーをしていこうかなと思います。もうちょっとすでにですね、おまんこが機体で若干濡れてる状態なんですけど、まあでもちょっと怖いんで、ローションをバイブに塗っていこうと思います。ちょっとですね、新しいのが今見当たらなくてですね、もう残り少ないやつを使わなきゃいけないんですけど、足りるかな？新しいの買ってたんですけどね、どこに行ったのか分かんないですね。出ない。ぬりぬり。マンコが痛くないようにちゃんとぬるぬるに塗り広げて。このぐらいかな。しまった、ティッシュが近くにいない。じゃあ、バイブは全体的にぬるぬるになったので、加熱ボタンオン。じゃあ早速入れていこうと思います。さすがにちょっといきなりは きついですね。すぐに行っちゃわないように、ちょっと指でほぐしたりもしてなかったんで、もうゆっくり、マンコを鳴らしながら入れていかないと、ちょっと痛くなっちゃうんで、と言いつつもう、半分入ってるんですけど、全部入るかな。さすがに全部がちょっと入らないかな。ああ、これ、なかなか角度が微妙ですね。全部入らないと栗に吸引が当たらないような気がするんですが、私の筒の長さではこれは全部は入らないかな。一応、一番奥までは入れたんですけど、と根元から2センチぐらいちょっと外に余ってる状態ですね。さすがに全部は入らなかったです。じゃあ、早速スイングをオンにしていこうと思います。あ、でも、まずはちょっと抜き差しで。 いのどうかなと思ったんですけど、これはこれで結構いいですね。なんかこう余計な方向に回らない感じが。太さもあんまり太すぎず、かといって細すぎず、結構ちょうどいい感じで、気持ちいい。これはすぐに行っちゃうかもしれないですね。もうすぐに行っちゃったらもう、意識が飛ぶまで何度も連続絶頂できるように、おまんこ遊びを最大限楽しんでいこうと思います。入れてるときはそんなに感じないんですけど、抜くときに熱いって思いますね。やけどするほどの熱さじゃもちろんないんですけど、リアルなおちんぽが中をこすってるような感じの温かさがありますね。熱いです、これ。ベッドにタオルを敷いてないんで、潮を吹いたらこれ今日私寝れないですね。でも多分潮吹いちゃうと思うんですよ。もうこれは背中がべしょべしょになって寝ることを覚悟しつつおまんこ遊びをしなければいけない状態になってますね。まあ潮ならまだサラサラなんでいいんですけど、多分本気汁とか愛液でぬるぬるべちょべちょになる感じがちょっとありますね。やだなぁ。ちょっと天気が悪いんで、お洗濯をあまりしたくないんですけど、これはシーツを洗わなければいけない可能性が出てきちゃいましたね。まあそんなことはもう考えずにおまんこに集中したいんですけど。さすがにそろそろスイッチを入れてみたいので、もう我慢できないんで、スイングを入れちゃいます。これ結構いいです。気持ちいい。
入り口は浅く擦られて、なかなか、これは、ちょっと、なかなかコメントができない気持ち。バンドか何かで固定されたらすごくいいかもしれないです。ついてる感じが、これはこれで気持ちいいですね。もう一段階、あ、これが一番気持ちいいかもしれないです。止めました。これはかなり気持ちいいですね。ちょっと入れたまま次は吸引を試していこうと思います。お、あ、やばこれすご。あ、あ、あ。ダメ、これ秒でいっちゃう。ダメ。すごい、これ気持ちいい。いや、くりくりいっちゃう。 行っちゃうとこでした。うまく止められなくて、じゃあ次は全部同時で、するんで、じゃあします。あI don't know. やっば。怖いぐらいにこれ気持ちよすぎて、やば、本当に意識飛ぶかと思いました。まだちょっと腰がガクガクしてるんですけど、これはすごいですね。ちょっと今さすがに死ぬと思って一回止めたんですけど、まあでももうちょっとだけ楽しみたい気持ちはあるので、よいしょと、ちょっと変な体勢でいたんで腕がすごく痛い、痛い痛い、まあ、もうちょっとだけ頑張ってみたいと思います。うわーうわ、間のシワシワのところが本気汁でベットベトです。やっぱちょっと一回これは拭った方がいいかな。ああ、今の体勢的に絶対布団が汚れた。うわあ、ベトベト。すっごく糸を引いてます。こっちもやば。うわあ。ああ、最悪だ、ゴミが。おまんこ汁ベトベトのゴミが私の大事なぬいぐるみの上に。ああ、ごめんね。でも私は快楽に抗えないダメな雑魚まんこ女なので、もう少しだけ頑張ります。今ちょっと入れただけでまた行きそうになりました。今度はちょっとスイングは一旦なしで吸引だけ。お、さっき言ってる途中に気づいたんですけど、私多分落ち着ける位置が間違ってて、バイブ機能だけで言ってたんですけど、これちゃんと吸引したら本当に頭おかしくなる。たまにこのブボボって聞こえてるのが私のクリオ、今吸引機能がちゃんと吸ってる音なんですけど、ああやば、吸われていく、いく、 だめだ。こじゃけが止まんない。ボタンを使ってもう気を失ってもいいんで今日はもうとことん行っちゃおうと思います。じゃ あこれは両方動いてないと押せないんですね。仕方ない。おう、はあ、じゃあまた爆発ボタンを、さすがに初めてかもしれないです。もうなんか喉が喘ぎすぎてガラッガラに。いっぱい気持ちよかったです。
いかがだったでしょうか。今回使ったこの、ファンシーラバーというおもちゃ、なかなか予想以上にすごいおもちゃでした。なんかちょっともう本当に自分でも訳が分からなくなるぐらいたくさん言ってしまったので、なんかちゃんと取れてるのかどうかも若干不安にはなるんですけど、ダメですね。まだちょっと頭にもやがかかってますね。今本当にオナニーを終えてから1分も経ってない状態で今喋ってるので、ちょっと頭がまとまってないですが、まあ、ちょっと今回、今までやったことのないおもちゃを購入するシーンから、ちょっと今まで持ってなかった新しいおもちゃをレビューしつつ体験するっていう感じで撮らせていただいたんですけれども、いや、なんかやったことないことを普段やってることの延長線上にあるのは分かってたんですけど、なんかいろいろできて楽しかったです。もしこれを機に、こういうドスケベな女がいるんだなっていうふうに思っていただいて、私の他の作品にもですね、ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思うのですが、私、普段は、大阪堂という名前のサークルで活動してます。いくつか出してるんですが、それに加えて、過去作がですね、プッシームーンっていうサークルからも出てまして、こちらの方は現在、活動休止状態なんで、今後ちょっと出るかどうかは、多分もう出ないとは思うんですけれど、大阪堂と、プッシームーン、編集者が変わっただけで、基本的な、企画とか、構成とか全部私が自分でやってるのと、何ら変わりがないので、もし興味があるよっていう方は、ぜひよろしくお願いします。ではでは、今回お相手は、大阪キノーがお送りしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。